5、消費生活センターだより。相談受付9時から午後4時半。南海線泉佐野駅前、電話 469-2240。相談はお早めにセンターへ。心当たりのない海外からの郵便物、小包に注意。事例1、全く注文した覚えがないマスク1箱がタイから請求書同封で送付された。対処法を知りたい。事例2、国際郵便でポストに表面が中国語、英語表記の封筒が届いた。開封したら30枚のマスクだった。連絡して返品すべきか。解説。事例1、2のように注文していない場合には売買契約は成立していません。海外の業者でも日本の法律が適用されます。勝手に送りつけ代金を請求する販売方法はネガティブオプションとして特定商取引法で規制されています。代金を払ったり連絡する必要はありません。送付された日から業者による引き取りがないまま14日間を経過した場合は消費者が商品を自由に処分できます。後日、業者の引き取りに応じる必要もありません。ただし、14日間は業者に所有権がありますので、使用せず保管しておきましょう。事例3。外国の子どもたちに寄付の援助をと、粗品とクレジットカード番号記入用紙が国際郵便で届いた。解説。事例3は、国連から派生した NPO から届いたもので、寄付はあくまでも任意です。粗品の懸念は不要です。クレジットカードの利用は慎重に考えましょう。事例4。夫宛に荷物が送付された。国内の大手サイトで注文したが、中国から届き不審だ。解説。事例4は問い合わせた結果、ネット通販で申し込んだ商品でした。ネットやカタログで申し込んでも、海外から届くこともあり、注文時の確認が必要です。また、最近新型コロナ感染症の影響で、宅配便量が増加しており、荷物が配送代行業者から届いた場合、依頼者が不明の場合もあります。アドバイス。注文した覚えや心当たりがない場合は、送付表の依頼主欄に記載の事業者名などの情報を記録し、受け取り拒否をする。不審な時は代金を払ったり、押印、署名をしない。心当たりがない国際郵便物が届いた場合は、押印か署名をし、受け取り拒絶と書いてポストに投函すれば、送付元に返送されます。今後も新型コロナウイルス感染症につけ込む新手の悪質商法が出現すると考えられます。個人情報の流出には気をつけましょう。困った時は消費生活センターにご相談ください。